こういう世界でですね、
神様、先生よく言われる神様はですね、それぞれとずっとここ数年関心なんですが、今聞きますと、例えば拝むと助けてくださるけれども外にすると罰当てて病気にしてもらえされたりですね、いう神様、先生のことも伺いすると、先生が勝手なことをやると神様が罰当てられて、いろいろあるというふうに伺ってますが、そういうの神様の世界で、そのじゃあ宇宙根源主体とか、神仏でいう唯一絶対神仏とかいう神様とどうもその違うような気がするんですが、いや、その神様と神々の世界のピラミッド構造のような階層社会じゃないかと。例えば唯一根源主体というか宇宙創造神の神様に対して、そのすぐ下に、なんとか如来さんとか、だからその下に例えば観世音菩薩さんとか、かなりその修行のレベルの高い修行中の神様もいらっしゃる。からもっと下の方になると、その人格心といいますか、喜びも怒りもあるような神様ですね、そういうような世界があるのかなという気がするんですが、我々も、先ほど見つけさせていただきましたが、そういう行事の時にどの辺の神様に目を向けとれるかとかいうようなところで、彼ら先生、要するに神様と神々の世界の構造ですね、いうことですよ、教えてもらってください。
はい。神様っていう名前でもね、もうピンからキリまでですよね、中身がね。これは神っていう言葉を5つの意味にね、まず捉えるのが一番わかりやすいんですけど、まず、神っていう言葉のね、元になるのが一つ、隠れ身っていうね、隠れ身を包めて神になってるんですけど、隠れ身っていうのが一番奥に隠れてね、存在するっていう意味でね、絶対を表すよね。
絶対、
絶対心をね。絶対というのはもう対立を相対を超えてますんでね、そこに無限の無限のプラスがいっぱいというね、一番まだ機械で言うた光源ですよね、命で言うた命の本源というのはね。でそこからまずね、次にいろんな表現が生まれてくるんでね。でこの2番目としては、かごり身っていうのをね、含めて神なんですけど、かごり身っていうのは、仮に凝り固まって、ね、形に現れるという意味で、想像を表すのね、想像の働きの神をね、かごり身っていうのね、でその想像っていうと、絶対からそのね、相対の両極に分かれて、それを組み合わせて生まれていくのね。絶対の中には対立がないんでね、プラスばっかしいう感じなんですけどね、ただその絶対も光と、例えば闇があるとするでしょ、絶対は光だけなんでね、その相対に分かれると光の中に闇が含まれてるよね、小さい闇がね、で光と闇に振り分けられて、その光と闇を、ね、いろんな割合で組み合わせるわけですね、そうするとマイナスの一番極っていうね、マイナスの一番極のようなブラックホール的な闇があって、でプラスの方は無限の無限の来光明そのものの、ね、光があっ て、その無限の無限の段階の光の表現がスーッと生まれてくるわけね。でそういう形で相対の両極の分かれも全部組み合わさるわけですよね。でその組み合わせの働きが創造の働きなんですね。そして無限の無限の、チャンネルっていうような感じのね、放送番組は全部揃うわけね。で上ほど光が強いね、低くなるほど光が、ね、乏しくなっていく世界でね、
というとやっぱり階層のようなあるわけです、神様の神々の世界っていうのは。
だからその無限無限のチャンネルっていうね、そういう次元の番組の機会が生まれるわけね、まず創造段階でね、で次の3番目は輝みで、輝く身っていうね、輝みっていうのが詰めて神なんですけど、これが全体を絶対統一する働きっていう神様のね、だから一番上にその無限無限に輝いた光源があって、そこから無限の無限のチャンネルの光の表現がスーッとね、光一元に生み出されて、その全体をね、一つに統一した、ね、働きが輝みの神様ですね。 で次にあの4番目はかけりみっていうね、空をかけ巡るっていうのはね、神通時代に自由時代にいろんな働きする神様をかけりみの神様だよね、うん、そのかけりみの神様が言ったら矢をよろずの神様が当たるわけね、うん、でその神様の働きによって、ね、具体的にいろんな姿形物質が現象で起こるわけね、うん、そしてそのこの5つ目はね、最後に限り身っていうんですけど、限定して現れる身っていうね、その神通時代の神様がね、愛の心でいろんな姿形に変身するわね、これもう全てがそうね、原子1個石ころ1個ね、植物も動物も全部神様の変身の姿っていうね、それも無限の無限のチャンネルの放送番組に合わせた、ね、役割で演じきるわけね、うん、だからこの世の人から眺めると、まずチャンネルを変えるとそこに現れた姿働き全部違うんですよね、でもそのチャンネルを作り上げるのが本当の意味の矢をよろずの神様のね、神通時代の働きなんですよね、でチャンネルに現れた姿はすでにもう物質化された限り見えるのね、本当はね、だから無限の無限のチャンネルにすでに、ね、物質化された姿全部揃ってるのね、あるんですよね、その奥に働くのが本当の意味の矢をよろずの神様なんですけどね、ただこの世から見ると、ね、ちょっと上の次元の、ね、チャンネルだとこの世から見たらなんか不思議な力を持ってるよね、そうすると上の方は偉い神様かなって思うわけね、でもその一つの、ね、上のチャンネルにしてもね、無限の、ね、いろんな姿があるわけでしょ、ね、人のそのね霊魂の姿にしてもね、ちょっと上の段階だとみんな神様見えるわけね、そしたら一つの番組に無限の神様いてるわけ、やっぱりね、この世から見たらね、なんて素晴らしいんだろうという感じね、力のある神様って見えるでしょ、で下を見るとね、やっぱりマイナスに見える姿と神様あるわけね、低級な神様って見えるわけね、だからこの世から見て普通ね、霊能的になんか直感で感じる人っていうのね、全部番組の違う世界を見てるわけね、感じてるわけね、でちょっと番組なかった世界が素晴らしいなって見てるわけね、それも波長になった番組でね、その中から一部ちょっと感じてね、あいろんなね神様が出てきた、仏様が出てきたらいいよね、この低い番組だといろんなね化け物ができたり妖怪ができたり、そこまでいかなかったもね、いろんな人の迷ってる人がいてるとか言うわけよね、でもそれはまだ本当の矢をよろずの神様見てないよね、うん、矢をよろずの神様の変身の姿を見てる、役割の姿を眺めてるよね、うん、だから本当の矢をよろずの神様は素晴らしい、全部ね神通自在のね、本当の意味の、ね、統一神のアマテラスの神様は分身として働きてるよね、だからどんな役割でも自由自在に演じきれるのね、そういう神様ね、だから舞台に現れてないって言うと現れてないね、本体はね、うん、名優なんだよね、うん、番組に合わせてどんな演技でも、ね、完璧に演じきれるっていう神様やね、神通時代のね、それは本当の矢をよろずの神様ね、だから低い番組に現れた役割としての姿はね、本当は素晴らしい名優なのにね、最高の神様なのにね、どんな姿でもマイナス姿を取るわけでしょ、鬼の姿も取るし、猛者の姿も取るしってね、化け物や妖怪の姿も取れるっていうね、でその表面の姿に惑わされるとね、本当の意味のヤオヨロズの神様は取られてないよね、
そういうそのヤオヨロズの神様って一つの神様がいらっしゃるのか、そのもろもろの神様がいらっていう表現なのか、
うん、だから神様っていうのはこの全体が一つだ、だからありがとうございますってこの言葉はね、この全体を表す言葉はね、これで唯一無二絶対の神様を呼んでるのね、だから絶対もね、創造の働きも統一の働きもね、ね、神通時代に限りの働きもってね、で愛の心で限定したらね、全ての物質がされた姿を全部ね、全部ひっくるめて一つの神様の、ね、働きの全体像になっているのね、だから神様は一つしかない、本当はね、本当の神様はね、ただその働きが、ね、 まあ、大きく分けて一つに分かれ、それがまた細かく分かれると無限に分かれるね。だから神様って一つの言葉使ってどれをね自分は今捉えてるかでよ、ねね、バラバラに見ると見方がね言うと部分にとらわれて低い方を眺めてるわけね。だからこの無限の無限のチャンネルの姿でもね、高い番組ほど一体化した姿で感じるわけね。みんな一つなんだっていうね、うん、これ誰かって絶対がもともと一つなのね。一番奥が一つなのね。で高い番組ほど一つに感じて一体化した心で見れるのね。良くなるほどバラバラに見えてくるね。みんな分かれてるようにっていうような感じで見えてくるね。で低いほど小さくなって、ね、小さい自分を掴んで他は自分でないという感覚になるね。
それと例えばその、まあ、田舎の方でよくあるんですけど、そのお参りしてる助けてくださるけども、ちょっと粗相してバチ、あのとバチ当てて病気されてしまったり、そういうような患者さんもいるっていうことですか。
だからね、このような人がね、まず自分のこの、この世という一つのチャンネルの中へはまり込んでるのね。で、そういう一つのチャンネルの中のストーリーにね、振り回されてるってそうやね。うん、でちょっと気持ちをプラスへ向けたらね、ちょっと上の段階の番組からちょっと何かを感じるわけね。だから神社とかね、そういういろんな模型の中へね、本当は神様入ってこないよね。あくまでもこの一つのね番組の中のストーリーの合わせたその姿のね。だからちょっと高い番組では模型はいらないから、神社も仏閣も何もないよね。大自然、大宇宙そのものが神様の神殿というような捉え方の番組よね。でもこの世はまだ模型にね頼っているところがあるね。模型が必要だよね。本当の神様いないのにね、そこを通して本物を捉えようとする生き方をとっているね。うん、ただそのね神社を眺めてもそこに何を認めるかよね。一人一人全部同じ神社にお参りしても違うね。何を対象に捉えようとしてるか全部違うね。あのその人のね普段の言葉の使い方によってね、言葉通りの番組を合わせてるからね、高いね番組を合わせた人はそこから大きい光を感じたりするよね。とか普段マイナスの言葉をいっぱい使ってね、低く小さく見てる人はね、同じ神社でもね低いものにしか感じない。
まあ、結論の、そういうおっしゃるには、あの、ただ、ただ自分たちは、その絶対の神様に常に意識を向けとれと、いうふうに捉えてるんですね、先生のことは。
そうね。だから、ありがとうございますっていう神様は本物ですよね。全体がね、本物の神様ね。だから、何もかもプラスばっかしっていう感覚になるね。
でも、その、例えば先生が、聞いてますと、その、あえて先生を苦しめて気づかせるためにいろいろ苦しみを昔与えられておったら、先生もそれは気が付いておったと言われるんですが、そういうやっぱりその人間にその苦しみも与えられます、その素晴らしい神様が、その修行の過程としてでしょうかね。そういうこともあり得る
そうね。それもあの受ける側の問題なのね、みんなね、うん、どういう受け方をしていくかによってね、どう移り変わる姿は体験として変化するわけね。でも本当はありがとうございますにしてしきったらね、全部神様ばっかりよね、無限無限プラスばっかり与えてもらっているという感覚でも感謝だけになってくるよね。修行も大丈夫嫌だよね、うん、みんな神様って感じたらもう修行はもう必要だよ ね、
まあ、そうですね。
でもそれを感じ取るまでの過程よ ね、
まあ、そうです
ね。いろんな気づき学びをね通じてね、本当の神様を感じ取るようにどんどん変化させてもらっているって、そうよね。だからその変化させる元のね、本当の指導のね力どこから来るかっていうと、本当の神様が来てるよね、うん、早く気づけよ気づけよっていうね、そういう感じでどんどんいいものをね与えてきて、気づかせようと一生懸命働きかけてくるね。それで最終にね、部分的にしか捉えてないのがね、だんだんと大きく捉えるようになって、神様全体を捉えるわけよね。そうするとありがとうございますで全部分かってくるような感覚ね、全部教えてもらうような感じでね、感じ取れるね。それで全てが神様って感覚になればね、うん、一番幸せな状態を置いてもらうのね、 だから一神教とか多神教とかね、いろいろその説があるよね。でも一つの神様がね、無限に分かれるよね。それもいろんな段階にっていうね。だから言葉が違うという一面もあるよね。同じものを指しているのにね、人の使う言葉が違うだけだからね。だから神様をね、神様という言葉と仏様という言葉とね、同じものを指しているかもしれないよね。まだいろんな本尊を指し示す言葉はね、その宗派によって全部違うのね。同じものを指しながら言葉が違うだけっていう場合も多いですよね。
ちょっと話がするかもしれないが、あの滝をやる前の滝場の不動明王様とかありますね、で、その滝の前の準備業としても、あの意識を高めるためにもですね、そこの不動明王によくお参りしてからやるんですが、ある時そのこのお参りするって何だろうなと自問自答しながら唱えとったんですよ。その禊ぎ払いとかすると、である時そのあ、その不動明王じゃないし、その鏡としてその奥に自分をの上に、自分のもっと遥か上の方にあるその神様に祈っとるのかなっていうのは妙な感じがしたんですが、その偶像っていうんじゃなしにそうお参りするんだけども、そこを張り返して自分の奥の方、そこにその お参りで祈りをしてるのかなっていう不思議な感じだったんですが、このように変わるか
ねえ。まあ最初は自分の捉えてるね姿がやっぱり小さいね、低いんですよね。それをどんどん本物の自分を発見する過程でね、どんどんいろんな気づきね、見方が変化して出てくるわけじゃんね。だからその最初ね、物だけ見てる人もあるよね。不動明なんて認めへんよね。でもその不動明の働きってやっぱりあるわけよね。これもあの個別の神様っていうね、宇宙大の大きい働きをさせる本当の意味よね。個別心にも小さくも分身として出てくるけどね、本当は宇宙大の大きい働きを貸させてるわけね、神様ね、不動明王というのもね、だからその全てのマイナスをね消して、ね、自由自在な本当の光り変えた自分に戻してくれる働きをね、汚れを取ってきれいにしてくれるとかね、マイナスを消してプラスに置き換えるとかね、いろんなそういう働きをねさせてるよね。だから不動明を認めるということはね、そういう奥の本体の本当の自分の働きを認めていることでもあるね。またその一番奥の絶対の神様ね、本当の神様を認めていることでもあるんだよね。だからそれを認めることによって、それが自分の中にずっと入っていくんだよね。それで本当の自分がどんどん出てきて、その気づきが増えて、また本当の神様とのね関係をよく分かってきてね、自然にスーッとね、中から気づくような感じで変化させられるよね。
な
んだろう、分かりますね。で、本当は本物の神様を感じるのが一番いいのよね。ね、だからその本物の神様が自然にスーッと出てきた時にね、初めて全ての疑問もスーッと消えるよね。最初は不動明を通してかもしれないけどね、不動明をも消えてね、もう一つ奥のすっきりしたものがスーッとね感じられてきたらね、
そこまではちょっとすいませんね。あの例えば今日ここへ現在こう来るのでもですね、また自分の過去のその振り返ってみますと、順番にその階段を与えられてきた話がするんですよ。で今日も本当は実はあまり来たくなかったんだけども、来られてきちゃったと来てよかったんですが、すごくなんかそんなような道切りってやっぱりあるんでしょうか。
だからその下から順番に上がる過程ではね、必ず上からね、いろんな縁あるところから引っ張り上げてくれるよね。
やっぱそうですね。なんか次の階段、次の階段、逆にいきなりの上のこんな高飛びはできない感じで、どうも過去振り返ってみると、どうも順番に階段与えられてきたなと、次は。そうね、とっても階段はなしで順番に、それが導かれてきたのかなっていう不思議な
感じ。ただ、これもね、あの、上から下へ降りる時期もあるんでね。
はい。
ね、本当ね。だからそういう時はもう自分勝手に自由自在に今思い通り生きているんですけどね、その時は下へ下へ降りていく過程ね、その時はね、あまりその人は干渉してくれないよね。上からも神様も何も干渉しないね、まあ自由にちょっとお楽しみという感じでね。で、ある程度下まで降りるとね、やっぱりマイナスが大きくなるとやっぱり困るんだよね、やっぱりね。適当なところでストップかけてくれるよね。大きいマイナスが出ると逃げたくなるからね。 ね、だからいろんなマイナスはその、ね、もっともっと下におるよという時にね、とっかける働きでね、地獄まで行ったら大変だからよ ね、 ね、でも一番下の番組まで行かんでいいのかね適当につどぶかけてくれる姿がマイナスに出てね、それにね、ぶつかった時にある程度方向転換しますよね。その時からプラスの方へ向いていくよね。だからそのプラスへ向いていくにしてもやっぱり手助けやった方がいいもんね。だからまず身近なところから来るよね、番組でもね。それでそのスピードがね、どんどんついてくるとね、早く上がる場合にはもっと高いとこからね、応援が来るわけね。だからそれも自分の重心に合わせてですね、早く上がりたいという人に対しては大きい力がそっと入ってくるよね。だから本当に必要な働きだけがね、そっと的確に与えられてくる。で、早く悟りたいという時はね、もう下から上がっていったら遅いからっていうね、この上から本当の自分がスッと前降りてくる。威嚇がガラッと変わってしまうね。一歩一歩階段登ったらもう大変だよ ね、 ね。だからそれも下からね、順番に上げてもらうもいいんですけどね、今度は上からスッと本体に自分が降りてきたらね、もう時間がかからないね。いずれそうなっていくよね。だからこのありがとうございます、そういう生き方になった時はね、本当の神様がスッと降りてくる、中から湧いてくるというような感じでね、うん、でこの悟るのね、もう時間は必要ないの、本当はね、気づきも時間が必要ないね、スッと必要だったら全部わかるという感覚でね、ただ順番にちょっとは鳴らしてくれよね、一遍にいたら大変だからね、気づきも順番に鳴らしてくれるような感じでスッとわかるようにしてくれてるよね。ありがとうございます。
あの、それであの、いつもあの、まあ、ありがとうございますって感謝ね、あの、お祈りさせていただいたんですけども、その時ね、まあ、どうしてもこう、妄想念ですね、あの、どういうふうなことを思って、このお祈りさせていただきます、あの、無心で何も考えずするとこう、無心でありがとうございますっていうのと、まあ、一つ一つ自分のこう、そう思っているとまたなんか変なモードみたいなのが来たりしますんですけども、どういうふうなこう気持ちに心を持
ね、ありがとうございますね、神様のね、全体を感じるね、働きなんでね、全体というのはすごくね、大きいですよ ね、神様の働きの全部というのはね、でその神様から何を与えられているかってね、気づくための言葉だったら何でもいいんですけどね、うん、神様のプレゼントがあまりにも大きすぎるからね、うん、無限の無限のプラスって言っても足りないぐらいね、もっともっと大きいでしょね。それを感じてね、それを自分として受け直して本当の自分をね、私はもういつもありがとうございますっていうね、私はもうお礼の感謝がね、無限の無限のありがとうございます一瞬言い続けても足りない足りないでね、まだまだね足りないで、もういつもありがとうございますって言うんですけど、うん、だからその中身まず7つに分けてね、一応ね、お礼を言ってるんですけどね、まあ一つね、いつもいつも大難を無難にしね、無限の無限のマイナス免除してくださってありがとうございますっていうね、一つはね、二つ目はね、いつもいつも無限の無限のプラスを、新たな全徳の無限の無限の輝きを与え続けてくださってありがとうございますってね、で3つ目はいつもいつも無限の無限の感謝を湧き上がらせてくださってありがとうございます、4つ目はね、いつもいつも無限の無限のプラスを、神様の最高表現を感受さ、感謝で受けるっていう意味でね、感受させてくださってありがとうございますってね、で5つ目はいつもいつも無限の無限の感謝の前祈りを祈らせてくださってありがとうございますってね、6つ目がいつもいつも無限の無限の神様の最高のお手伝いさせてくださってありがとうございますってね、で7つ目がいつもいつも無限の無限の神様と一体感を実感させてくださってありがとうございますってね、この中身がどんどん変化するのね、それに対するお礼をどこまでお礼がねありがとうございます、ありがとうございます、無限の無限のありがとうございます、何無限の無限のありがとうございますというような感じでね、
なんですよ、あの感謝の内容の、
そうね、だからそれ感謝して確認していくっていうね、感謝の心でそのね、いろんな神さんのプレゼントを確認していってるわけね。だから大難を無念無難にしてもらってるんでもね、無限に無限にあるのね、ね、小さい住民にとっても大きい住民にとってもね、大難を小難にって言うてもありがたいな。でも大難をいつも無難にしてもらってるって言ってるよね、それが無限無限に大きいいっぱいあるわけね、たくさんがね、それ一時数えたら数えきれないよ ね、 ね、その上にね、無限無限のマイナス全部免除してもらっているっていうね、だからその借金でもね、普通の氷の借金でね、無限の氷の借金したらもう返しきれへんわね、これを全体を自分で見たらね、みんなの無限の無限の借金全部引き受けてね、自分が背負ったとしたらね、そんなとても返しくれんもんね。でも本当の神様はそんなんね、一瞬に消してくれるね、すごい力でね、だから無限の無限のマイナスいつも免除し続けてくれてるっていう感じよね。だからそれに対するお礼っていうのをね、もう何ぼお礼言うても足りないよね。まだ無限の無限プラスをいつも与え続けてくれてるっていうのすごいことよね。あなたが全徳の無限無限の輝きがいっぱいというね、この姿がね、奥に無限に無限に無限に続いてるところ、天使にずーっとね、絶対まで続いてるよね、つい担いでも受け続けてもまだ無限に無限に無限に続いてるねえ、とても受けきれんけどね。でもそれに、ね、対する感謝ってね、お礼っていうのもね、どこまでしても足りないよね。まだそれを与えてもらって受けるんでもね、やっぱり自分の感謝って小さいね、浅いね、だから無限の無限の感謝を湧き上がらせてくれないとね、受けきれんわね。だから神様の力がね、無限の無限の感謝を湧き上がらせてくれるね、まあ神様の無限の無限の感謝をもらうわけよね、それでそれをね、感じ取れるように変えてもらって受けるわね、だから感謝の心を湧き上がって受けられる状態になるね、それでね、また無限無限のプラスを受けるわけよね、受けさせてもらうね、これも神様の力で受けさせてもらうというね、それも神様の最高表現をというとね、神様の最高表現はね、一番上のチャンネルだけだよね、全体像よね、やっぱりね、ね、一番下から一番上まで全部揃うからね、本当の意味の最高表現よね、一番上だけでちょっと足りないね、無限の無限のチャンネル全部ね、受けないとあかんのよね。いいチャンネルだけって間違えた受け方よね。ね、一番下から一番上全部受けてね、それを一番ね、最高の表現っていう風に感じ取れて本物よね、でそういう感じ方の最高表現の感じの仕方っていうね、そういう時やっぱりね、受けるのと本当の祈りと違うのね、本当のお祈りはね、想像の働きの、ね、無限の無限のチャンネルを生み出す働きが本当のお祈りね、感謝の前祈りっていうのはね、言うたら神様の創造の働きと一つに解き合って同じ働きさせてもらうのがね、感謝の前祈りを祈ることなんだね、言うたら神様の創造の働きに参加するっていうね、一緒に参加させてもらうっていうね、そしてそのやっぱり神様の最高のお手伝いというのがね、一番幸せなのよ ね、 ね、いつも神様と一緒っていう感覚になるよね、でその神様最高のお手伝いでどういうことかでよ、ね、これもいっぱいあるわね。お祈りもそうだしね、いろんなこと全部そうだね、そのお手伝いをいろんな形でさせてもらってね、ああ幸せだな、神様といつも一緒という感覚よね、で最後はやっぱり神様の一体感がね、どこまで深まった方がいいよね、だからもう全部自分なんだという感覚までね、深まる方が神様一体感が深いよね、だからそういう感覚でね、ありがとうございます、ありがとうございます続けてね、ますます神様を感じ取ろうとしていくのよね、だからこの世的にね、いろんな奇跡が起こってね、疑問がどんどん、ね、出てくるっていうのは小さい、まだね、何があってプラスに思えるのはまずちょっと上よね。ね。それでね、全部感じ取れるようになってこないとね。 で神様は本当に身近に感じたものの感謝になっていくからね。だからそこまで全部ね与えてくれるのがありがとうございますっていうねこの言葉やね、うん、奥深いねすごい奥深い言葉やこれはね、うん、はいだから無限無限に大きくなってまだ小さいね。ね、無限無限に深い状態になってまだ浅いっていう。
だからできるだけこう目線つぶってね、あの下段に切るっていうんですからさ、気持ちを感謝の心を深めていったらやっぱり何もかもがあの今までちょっと嫌やなと思うこともですね、やっぱそれを感謝を受けられるっていうんですか。
そうね、でもただね、あの後は ありがとうね、唱えるだけでいいよね、心で唱えるだけでね、神さんの方から全部変えてくれるね、うん、だからありがとうございますの感謝の中にね、神様がずっと現れて降りてね、神様持って全部与えてくるね、そうすると感謝してるうちに無限に謙虚になる自然に謙虚になるね、うん、だから何かマイナスの体験してね、下へ降りたから謙虚かって、そうじゃないね、マイナスを掴んだら謙虚やなし、ひげまんよね、傲慢になるね、まだね、本当の謙虚さというのはね、感謝の中にあるね、ね、だから神様の助けで全部与えておられるね、だからありがとうございますって、まあ、神様呼ぶような感じで言うよね、神様という感じでね、ありがとうございますって呼ぶだけでね、すっと降りてきてくれるんよね、そうすると謙虚さがそのまますっと繋がるのね、それも一瞬だけの謙虚さでいいよね、一瞬一瞬受け直す研究したら本物よね、神様から与えてもらって今研究というね、もし受けなかったら研究さ消えるんだよね、そのぐらいが本当の研究よね、だから一瞬一瞬呼吸するようにね、ありがとうございますと唱えてるうちに神様の全てをね与えてもらってありがとうございますってねなるよね、その中に必要な全部揃ってるからね、一番自然で楽よね、これね。誰も自分のボタンですもんね。
あの話でしたか、はい、あの、アマテラスと、この無限の無限の、これ一番奥深いのの関係とどういうふうに捉えたらいいんですかね。
ね、アマテラス、大神っていう名前使うときにね、はい、うん、この本物の神様のね、一つの別名っていうふうに捉えたら、ね。この神様が全てになるのね、アマテラスオオミカミっていうね、でその神様のね働きの中にね、絶対の働き、創造の働きの中にあってね、で分身のね八百万の神様の働きがあってね、物質化されたね無限無限チャンネルの全ての世界があるっていうふうに言うんですね、ただどこを中心に見るかだけですよね、ね、アマテラスオオミカミ様っていう名前を出したときはそこを中心に見てるね、ね、全体を統一する働きとして見てるね、
だからそうですね、はい、あの神道の世界で雨の水上神の御事っていうのが宇宙創造神で、その下の方に久しぶりにそのとまた下の方にそのアマテラスオオミカミがあるっていうふうに神道で分けてますけども、
そうね、あれはあの働きをね説明するために順番に出てくるね、うんうん、同じ神様も別名な全部ね、うん、だからその絶対の働きさせるときは雨の御中の主の神が最初に出てくるよね、うん、でその雨の御中の主の神の、ね、働きをもう一つ分けるとね、まだ高み結び神結び真神結びというね二つに分かれて、またそのさらに分かれてっていうね、
それが分かるか、
ね、ただそのね絶対の働きを細分化して説明してるだけだね、うん、で創造の働きになるとイザナギの神様とイザナギの神様が出てくるからね、うん、でそれも細分化するとね、8系統の発信っていうね、葉っぱ64子に出てくるよね、名前がね、うん、でその働きを全部統一した働きでね、無限に変えた姿を取るときに余ったらそういう神って先に出てくるよね、うん、そのね、あの中にあの月読みの御事と三の御事を中にね持ってる大きいアマテラスの神様がね全体統一するっていうような気持ちでね出てきてるよね、
うん、それ例えば太陽崇拝もそことまた違うんですね、 思ったらその太陽かなという感じに、
これも人間の方の勝手な思い込みよね。うん、女神様で言ったりね、太陽神だって言ったり、孔子の先祖だって言ったりね、そんな友達小さい味方やね、これはもう本物の神様全体を指す ね神の別名って言った方がいいね、本物の神様別名っていうふうに捉えた方がいいね。
みんな私、ね、そのうち根源の本当の神様みんな繋がっとるって感じでおったんですが、別名と考えても、
ね、うん、働きに応じて 神なんか変わるっていうだけでね、だから高いね番組ほどそれを一つにスッと取ってね捉えてしまうんだけど、低い番組にね低いバラバラにね切ってしまうのよね、みんなね、それでつながりがないように錯覚するのね。
本当はつながったんだろうけど実感がないもんで観念の帽子も遊んじゃうんですよ
ね、 だから感謝をね、しているうちにね番組がどんどん上がるとねみんな一つにつながってくるよね、奥へ入れば入るほど本当の一つになってしまうね、感覚がね、
それはなんとなく分かります
。あとはもう自然に変わりますよ、ね、ありがとうございますね、まあ、全部一つっていう感覚になっていくのね、ただその働きは無限に分かれてるっていうのは分かっているね、
あけるんだ先ほどテープの中にですね、五位先生がいらっしゃいますんですけど、五位先生、私ちょっと知らないんですけど、五位先生という方が、また五位先生と先生がですね、どういう。
ね、世界人類が平和でありますねってね、この祈りことは提唱されてね、世界は一つに祈り続けられた方よね。
よくあちこちにこう、
ありますね、ありますね、はい。本当はもう宗派を超えてね、この世界人類が平和でありますようにという言葉をね、まあ、救済神様とのそのね、約束事で生まれた言葉だから、この言葉さえ唱えたら大きい力を添えてもらうというね、この言葉はね、やっぱ素晴らしい言葉ですよね。まず心がぐんと広がるでしょ、ね、小さい心がふっと広がってね、それでその大きい救済の神様の、ね、大きい光がスッと入ってくるから、やっぱり気持ちがスッとね、大きくなって安らいでくるよね、光がいっぱいになってくるよね、素晴らしい言葉なんですけどね、それをずっと祈り続けられたっていうね、祈りの本尊というね、ものすごく素晴らしい方よね。ただ肉体のね五位先生というのとね、奥の五位先生の、ね、全然違うよね、やっぱり奥でないとダメだね、肉体はあくまでも受け場よね、受け場ね、光の受け場になっているわけよね、だから肉体は受け場としてはね、一番理想的な受け場はね、我がなくなるのがいいよね、ね、空っぽになるのがいいよね、ね、そういう意味では自分の命をね、神様に捧げ尽くしてね、そしてその胸無双空洞状態に、ね、なる修行をされたらね、この五位先生やっぱり感謝ね、ありがとうございますを唱えてね、それで空の状態になってるよね、そうすると空っぽの状態になってね、どんな神様でも自由自在にこのね器を使える場を使えるようになるよね、ほんで一番奥のね高い神様も使えるしね、段階に降りていろんな神様も使えるってね、だからいろんな神々のマンションっていう陸体がねだからその辺のねあのことをよく分かって、神通自在でね、本当に自由自在でね、大きい神さんの、ね、光も受けて大きい働きされた方よね、
大井先生 のテープってのはの口笛ですか？
いいでしょ。
あれなぜ使われるんですか、この瞑想の時
ね、あの響きがいいですよね、清めの響きがね、
その大井先生があれやっぱ瞑想での時にああいうふうに
歌詞を
取ったり
復習で普通ね、あのみんな一緒にねこうやって集まってようにする時に雑念って出やすいんじゃない、ね、そうすると雑念に心がとらわれるのね、
何も劣らないとね、
劣らないとね、で大抵いろんな宗教のね行法っていうのが 太鼓叩くとこまでいかなくてもねいろんなやっぱり音響効果も活用しますよね、うん、心のねやっぱりね、うん、向けどころっていうのはね、
今ラテン国会のものもブザーのことかお陣の減衰する音とか指示しますから
ね、鈴の音もいいですしね、うん、そういう意味でねこの響き自然な響きっていうねいいですよね、まあ、ご遺跡の場合は光がそっと通るんでね、うん、それが口笛、息吹が口笛に変化してね柔らかい光がそっと流れるのね、それも高いね段階の光がそっと流れるからね、どんどん気持ちをね高めてもらえるのね、ただマイナスを消すだけだったら強い柏でみたいなのがいいよね、バンバンと消してもらうのね、うん、でも高い響き合わせていく意味ではね、自分の気持ちを相当高い意味に合わせるって意味では口笛がいいよ ね、 自然でスーッと上がっていくような感じでね、
それとその、あ、私も山田根神道、まあ、古神道の主だと思うんですけど、そこの乗り越えなんかをよく上げる、味噌屋なんかよく上げるんですが、その日々の感謝能力ってありますか、その時にはやっぱり最初にまず宇宙の地球の全ての世界の幸せをまず祈って、で次にスミラミコトの祈って、次に自分に祈るっていうのは、ね、やはり大きなそういうところの幸せとかそういうのを祈っていくのが本当におかしいけど、まあ、そういうことなんですね。自分のその、自分と自分の家族だけの幸せなんじゃなしに、まず地球人類みんなを幸せに祈るっていうか、いうことが今は一番いいわけですね。
そうね、気持ちが小さくなると低い番組に落ちていくよね、うん、大きく祈ると高くなっていくんでね、うん、本当にそうだよね、だ気持ちを広げるほど、うん、番組上がるんです、うんうん、小さくなると低くなっていくんですね、
自分のことよりまず人のこと
そうだね、まず気持ちを広げる意味でね大きく見た方がいいですね、うんうん、ただお祈りはやっぱり断定的なプラスの祈り方がいるね、うん、みんな幸せでありますようにもいいんですけどね、みんな既に無限の無限の幸せでいっぱいというのはね、ああそういう断定ほど、ね、高い祈りになっていくのね、
ああなるほど、
番組上がるんですよね、
ああそういう状態になったっていう、
うん、そうね、
断定的な、
ね、だからもう既にあるっていう感覚で、ね、うん、だから無限の無限のチャンネル既に用意されてるから、その一番いいのを受けたらいいという感覚で、ね、高いいいのを受ける方が神様喜ばれるよね、ああよく分かってくれたかっていう感じで、うつまらんもんっていうふうに掴んでるとまだね、よく分かってくれないなっていう感じだね、爪の先の赤ぐらい見てくれて、これじゃまだあったんよっていう感じだね、
感じは感じ感覚っていうか感じはするんだけど、直接こう面と向かって話したことないもんよ、
ね、うん、ね、面と向かって話でね見せてもらえるというのはもうある意味ではもう低いね番組のね、うん、身近なとこから出てきてちょっとした感じでね、大きい意味じゃないですもんね、うん、で本当の大きい神様はね、ね対立的には出てこないね、
ね、
うん、スッと自分の中入ったら自分として出てくる ね、 ね自然にスッと分かるような感じでね、うん、神さんの心は自分の心して出てくるね、何でも全部それね、
いや前にその神との対話中になんかベストセラーだった本があったんですが、最初の本にちらっと見てね、あんまりベラベラしゃべる神様だな、人がいいと思ってやめちゃったんですよ
そうね、だから低いほどペラペラしゃべってくるね、それでもっと低いとね強制的にしゃべってくるね、もう強制的に押し付けてくるね、だからちょっと高くなっただけでもねかすかに聞こえるような感じでね、2回目2回目に入らせてくるよね、もっと高くなったら消えてしまうと、ね、で一体化した姿で出てきてくれるね、中から力添えるような感じでね、知恵を授けるような感じでね、中から自然に自然にスーッと出てくるんだよね、無理なら全然ないですね、面白いですねいろんな変化があって、うん、
分かってみると体感するとまんま面白いってやつ、確かに
ね、
初めて来て基本的な質問なんですけども、 ありがとうございますっていうのは神様の言葉なんですか、はい、神様なんですか、
神様の全体像ですね、神様の働きを全部表す言葉ね、この一時期に深い意味があって、ね、言霊がパックについてるのね、うん、だから神様の働き全体を表す、ね、素晴らしい言葉になっていますね、簡単にね言いますと、アーが絶対を表してるね、光源とか命の本源、光ってアーっていうね、リーが羅行音でね、螺旋状に全てがね見合わさっていくっていう意味でね、相対に分かれる全部ね、螺旋状に組み合わさって相似形の姿で入れ子構造で宇宙が生まれるね、だからリーでその宇宙を創造の働きさせてるのね、で、側が輝きに輝くね、無限に上に輝くっていう、こう、統一の働きね。で、塔は、まあ、ね、ありがたしだと、多行と作業に縦横のね、十字交差っていう意味でね。塔で数字の十で十字交差っていう意味ね。うん。だから相対に分かれたものを十字に組み合わせて大調和させるっていう意味ね。で、十字が普通、万字に変わり、高速回転になって円に変わるね。うん、で中心があって、ね、同心円的に見えるがあるようなね、大腸の姿を取ってるのよね。でありがとうで、神様のね、最高表現っていう感じね。で、ございますの方で、業が凝り固まるっていう意味でね、凝り固まって凝り固まってで、無限の無限のチャンネルのね、番組に立たれる働きね。うん、凝り固まって凝り固まって、次元が下がるのね、物質化して物質化してという感じでね。無限の無限のチャンネル生まれるっていうのが業ね。で、座は座をダブらしてサラサラ流れるって感じね、移り変わりを指すね、それもね、中から花咲くような感じでね、置き換えの移り変わりよね、うん、変化無常というのは大事だよね、うん、変化しないと死んでるよね、動かないよね、ね、でバックに無限無限のね、輝いたものがあって移り変わるから変化がね、最高に素晴らしいって感じだよね、うん、仏教の無常観はね、バックに何も捉えないと儚い無駄になるよね、本当はね、バックがね、本当の無限の輝きあったら変化無常ほどいいわけね、
ああ、そう
だね、最高になるよね、そういうのを座へね、で、いいがやっぱり命のいいっていう意味でね、一個一個のね、原子すら生きてるね、石ころすら生きてるって命輝かして躍動してっていうね、全部命を生きてるんだっていう意味でね、本当に神様命そのものだという意味でね、言いがついてるわね。で、間が全きっていう完全な完璧なっていうね、絶対から創造されて、統一されて、ね、ね、人と時代の働きによって無限のチャンネルね、無限のチャンネル生まれて、それが本当にね、変化して素晴らしい命の輝きがあってっていうね、完璧やばないっていう意味で間がつくのね。で、それはもう一つ絶対の奥のね、一番奥のね、姿をするっていうね、もう一つ奥よね、うん、だから常にそのね、現れては絶対戻り、現れては絶対戻りってね、こう繰り返してるっていうね、その繰り返しまたマスでね、現れた次に現れてもっといやましにマスっていう意味でね、増えて増えてっていうんだね、いいもんが増えてっていう感じでね、それを順番に繰り返してるっていうね、だから神さんのね、働きがそうなんよね、常にね、本当の神様のね、働きの全体、これありがとうございますで表すだけね。そしたらもう何も対立がなくなるね。全部一つにスッと取り入れるのね。だから究極の神だっていうね、最後の切り札になってるよね。
ということはやっぱ言霊だから言葉で表した方がいいんですよね。
そうです。
心で祈るもいいけども、表す方がいい。
別に、それはいいの。心で唱えるのがね。言葉を唱えてるからね、で奥の神様の働きがね、言霊がずっと感応してくるね、うん、言霊の方は神様そのものね、神様の働きそのものが言霊なのね、ね、神様の働きを受けるのが人の使う言葉ね、
あ、なる
ね、で心で唱えるのでいいのね、基本はね、口に出してもいいですけどね、まあ紙に書いてもいいけど、ね、それは何でもいいんですけどね、心で唱えるのが基本になってるね、それだけで十分になるね、
とても分かりやすいですね、
はい、だから最後にね、ありがとうねとたどり着くんですよ、みんなね、そうすると一番心がスッと安らいでくるね、全体が一つになってしまうね、だからもう本当のね、安心立命というのはこのありがとうございますの中になるみたいね。
ありがとうございますとですね、家族とかそのいろんな身近なものを唱えるようにと紹介する場合ですね、どうしても神様っていうとまだ現代人アレルギーが相当ありますのでね、ただ唱えるだけでいいんだよって言ってありがとうございます言うだけでもすごいんだよっていうぐらいの言い方でいいですかね。
最初はみんなそうよね、ありがとうでいいよってよね、うん、数えたらかね、言うたらありがとう繰り返したらね、いいこと言って起こるよ、こうやって言うのよね、最初はね。
ただそのありがとうというのとありがとうございますというのとずいぶん違うなって感じです。
違いますね。
ございますよ、相当な謙虚な心を自分無理するような働きが
ありますよ ね、
ね、そういうことは言うと言うんだよぐらいのつもりで言葉だったら教えてもいいか ね、
ね、だから最初はありがとうから入ってもね、唱える回数増えてくるとね、自然にありがとうございます変わるみたい ね、 ね、それでそれがだんだんと深くなると神様を直感してね、感じるような感じになるから、ますますねありがとうございますがもう丁寧になってくるね。
いや本当ね、いやそれその意味が分かってると、なんか自分のために言っとるやつはそうですね、ありがとうございますよ。で人に対してですね、例えばささやかなことしてくれて、それを素直に嬉しい気持ちを表すときに、おありがとう、ありがとうと言った方が非常に通りがいい場合と、その時にそのありがとうございますと言うと、何を丁寧に言っとるんだと受け止めた方がびっくりするな。
そうよね、うん、だからそれ自由に使い分けよね。
やっぱり使い分けいいですか。
うん、本当の神様に向く時は宇宙全体を受ける時はね、ものすごいありがとうございますよね、うんうん、でも小さく ねちょっとした親切とかね、まあ、子供に対する時とかね、ありがとうの方が可愛いよね。
ありがとうですよ、いいところが素直にしてありがとうございます
ね。まあ子供さんもね、宇宙の女神さんの現れっていうふうに大きく見てね、女神あげる時はさ、ありがとうございますって言ってもいいけどね、まあそこまでこのようにはね、全然いいと思う。
これはぶっちゃけた話ですが、最近毎朝ですね、女房の尻太にすぎ寄ってきてですね、後ろから抱きしめてありがとうございます、年々言っとるんですよ。女房うっとうしいって横見とるんだけど、
メニューで抱っこしたらいいんですよね。それ
からもう心だけでいいよね。あれだけ横向い
てるんですよね。ね。
うん。で、それでまたちょっと話が変わるんですかね。やっぱさっきおっしゃったこの役割、我々の役割とか運命とか、まあ、人間として生まれてきたからには、何か役割があると思うんですけど、そこのところはいつもまだ迷ってるんですけどね、そういうのはどういうふうに考えたらいいんですかね。
うん、ね、その自分の役割もね、ピンからキリまで出てくるでしょ、ね、だから本当の大きい役割はね、神様のねプレゼントを全部受け直すことよね。だから神様そのものを受け直さないといけないよね、神様全体をね、だからありがとうございますね、神様をね感じ取るのが一番の役割よね。これが最高の役割になるね、だからこの無限の無限のチャンネルの中のね、一つのチャンネルを捉えてね、それを受けるだけでは小さいでしょ。でその中のもう一つ小さい肉体に自分で捉えるのもっと小さいでしょ、ね、その自分がどういう役割を演じてね働いたって大したことないもんね。それもまあいいんですけどね、だから役割は無限にね、ピンから金まであるのね、だからたくさん大きく受ける方がいいですよね。だからありがとうございますをね、解説を唱えているうちに大きく大きく受けられるようになってくるんで、すで、ね、にね役割を演じてるのよね、先に ねそれに気づいていけばいいよね。だから無限の無限チャンネルに全部自分が働いてるよね。でまた奥では最高のねものを全て受け直してる自分があるのよね、本体としてね。だからそれに気づいていくことがね、大きい役割を果たしてるっていうふうにね実感していくね。今からじゃなしにね、もうすでにそういう役割すでに演じきってるっていうね、その気づきを増やすだけがいいですよね。
そうしますとね、だんだんもう私も55歳になってきて、まあこれからまた自分の人生もう一度考え直そうっていう時期に立ってるんですよね、気分だったんですけど、その場合に判断していくのはやっぱり神様 の役割を受け取る役割が大きい方の道を選んだ方がいいっていうふうに単純に言うと、いうことなんでしょうね。
そうね、今まではでも普通人は思いに生きてるよね、思い通りにしようっていう生き方でね、思いを積み重ね生きてますよね、それは小さくなる生き方
そうですね、
思いは小さいものを掴んでしまうね、思うこと一つを掴んでしまうのね、それで小さくなっていくよね。でも感情は掴みがなくなるのね、 広がるのね。
あ、何がですか？
感謝することはね。
感謝する。ああ、うん、
ね、つかみがなくなるのね。ぐんぐん広がるわけよね。うん、それが無限に無限に広がったらね、本当の感謝になっていくよね。だからありがとうございます、唱えているうちに神様をね、全体を捉えるようになっていくよね。
ちょっと分かりやすく言うと、右か左か道があるとして、単純に言うと、どちらの方が感謝が深くなっていくか、自分が広がっていくかっていうことで、こう選んでいったら間違いないっていうことですか。
そうですね。だからありがとうございますを唱えたら大きくなっていきますね。自然にいい方とね、掴んでいくのね。
あ、なるほど。
だからありがとうございますを忘れずにね、大事な時はね、それを心に唱えるといいんですよ ね、迷う時もそうよ ね、迷ったらありがとうございます唱えると正しい方を掴んでいくよね。
とりあえず唱えると
、はい、神さんの助けを受けてね、そして判断するのがね、決めるのが一番いいんでね。
ありがとうございますがもう神様だから、それを唱えたら、
うん、助けてもらえる ね、組んで正しい方へ導いてもらうね。一番楽なんだね。
わかりやすいですよね。ああ
、まあ考えんでも生きてもらうということですか
ね。
はい、迷うでしょ。うん、
いや、その答えがね、自分で考えて結論するんじゃなくて生きてもらえ、
うん、そうね、考えて思ってもね、迷うよね。
迷う、
考えるほど迷うね。
そうですか
ね。でもありがとうございますね、一番いい方を選ばせてくれるね。
あ、
最短コースよね、幸せの。神さんの方は全部を見通してるね。
うん、
で最短コースよくわかるね。だから一番早く幸せが大きくなるようにって最短コースを選ばせてね、導いてくれるね。これはもう絶対間違いないね。
うん、まあ本当の自分っていうのは、この体が本当の自分、それとももう一人こう自分この体を動かしている、まあ、本当の、まあ、自分っていうのがあるんですよ。つまり、ね、
だから一番本当の自分は神様ね。
ああ。
いや、神様しかないでしょ。神様だけがあるよね。神様と離れた自分なんかないの、本当はね。うん、だから神様が本当の自分でね、その部分を掴んだら小さくなっていく、どんどんどんどんね。だから肉体この自分もね、本当の自分の一部よね。本当の自分でもあるんだけど、大きく捉えたらね、宇宙全体が自分でもあるし、ね、神様のね、全体が全てが自分でもあるのね。だから神様自分で切り離せないやね。うん、この体一つね、神様するでしょね。ご自分も神様や。別個じゃないからね、これは神であるって言えるね。ね、ただ部分ではあるけどね、でもね、全体でもあるわけよね。切り離せないからね。だからどれをね、これ自分で捉えるのも自由だけどね、小さく部分を掴んでも大きく掴んでもいいわけね。だから本当の自分は神様、ね、絶対の神様。
ではこういったら分かりやすいかな。その今自分認識とるこのわがままご自分な心と、この体はその仮のあれだ、それは神様というか本当の自分の道具であると。でその天然性はその宇宙この人とつながりを強化するように常に意識を持っていけ修行しろというようにされていますが、そういう言い方でもよろしいですかね。
そうね、ただ分けたらそうよね。ね、神様とね、そういう別個に何かあるって見るとね、ちょっと離れてしまうね。
うん、
でもあくまでも神様よね、全体が神様だよね。
うん、
そうすると繋がってる限りはね、常に全体からのね、守りがあるわけよね、どの部分もね。ただ普通やって役割働き違うだけね。
そういうのあの神様は何だか分かるんですけども、自分が神様、まあ、ならば相手も神様ですよね。でもその相手もね、自分がこう好きなこういいね、先生みたいにいい人で神様ですよってやりますから、ね、もう会社の上司とかね、まあ、こういう会った時は今言いますけど、そういうのだと思う。憎らしいじゃないですか、なんであの神様だとかね、そんなの殴ってきたとこね、こんなの殴られたんですよね。あれは神様かって思うんですけどね。でも神様なんですかね。
だからそのチャンネルごとにね、いろんな役割があるわけでしょ。ね、ね、プラスの役割、マイナス役割、両方必要やっぱりね。ね、うん、だからその受け方もね、プラスに受ける方がいくぐらいもあるのね。
そう
ね、うん、ね、自分の身代わりにね、マイナスを演じてくれてると思ったらありがたいしね。いっぱい見方がありますよね、プラスに見る見方がね。うん、だから上手にプラスに思い返したらね、
味方の
ものだよ
ね、
うん、
そうするとわざわざ演じてくださった
り、ああ、そうそうそう、
そういう
ふう
に、
うん、ね、ただ自分がそれを眺めるんだったら名演技ねって言って、
あ、なるほど ね、
うん、プラスの自分がプラスの役割は演じやすいですけどね、マイナスの演技は演じにくいよね、
ね、
それを白真の演技を演じてる人には名演技ねってこう
叩かれるからハッとね頭叩かれてから瞬間やっぱりいろんなこと思って、あ、やっぱ自分の最終的には自分の中のこの弱々しいね気持ちをね、うん、もうしっかり背負って叩いてくれた最後は分かってますけどね、叩かれた瞬間向かってきますよね、あ、
すみません、
はい、
あのよく守護霊様って言いますよね、あのそれは誰にでもあるんですか、どういうふうなものでしょうかね、
うん、まあ、みんなについてるのよね、ただそれもね、本当の神様のね、働きのね、一部を、ね、自分に合わせてね、捉えた時の呼び名よね、うん、だから自分を専属に守ってくれる宇宙の神様っていうふうに捉えたらいいかもしれないですけどね、うん、それも守護霊さんっていう言葉を使ってもね、うん、その中身全部ね、定義の仕方全部違うみたいね、うん、でもできるだけ大きく捉えた方がいい ね、大きく捉える方が正しい捉え方だからね、
もしかしたらやっぱりこういうところにこう、こういう話をさせてもらえるっていうのはやっぱり神様やられたわけですか、
そうね、
この前方では全然その縁がなくなっていうか、全然あれないって聞いてますけど、
うん、ね、だから今の時期にね、本当の感謝する人が必要なんでしょ、今ね、ね、感謝して神さんの働きを受け入れてくれるっていうね、人が増えないと、ね、この世を大きくね、いい姿を置き換えるのがね、難しいんでしょ、ね、だからその神さんの働きをちょっとよく指定は確認されてるわけね、ね、感謝できるっていう自分に気づくわけ。